詩編の第6編。この詩編っていうのは特に、人間のさまざまな喜びや苦しみ悲しみを表すので、訳によってもかなり漢字が違うことがよくあるわけですね。で、なるべくその原文のニュアンスを汲み取るためには一種類の訳ではどうしても不十分だということがまあよくあるわけです。で、まあ、できればですね、他の何種類かの訳というものを見た方がいいわけなんですけども。で、まず、ここで、怒って私を責めないでくださいっていうのはどうしてこういうことをまで言ってるかといえば、この怒りというふうな表現で、怒りとか憤りとか、この別々の言葉で言ってますが、これは、何らかの罪っていうことをですね、特別な罪ということで、この人が非常にある苦しい状態に置かれていると、この三節のようなことですね。で、私の骨は恐れておるとか、私の魂を恐れおののいているとか、いうこと。この骨が恐れるという表現は日本ではですね、いくら変わり者の作家がおるといっても、骨が恐れるという表現はおそらく、膨大な書き物ができても、ただの一人もこんな表現は日本人では使わないと思いますね。骨が恐れてるので、あまりにも異様な感じで、そういう点でもこの詩編がなんか馴染みないなと。別の世界のこと、関係ないことを言ってるんじゃないかというふうに思いがちなわけです。で、この骨っていうのはですね、骨を恐れとかいうのは次の行の4節の、私の魂を恐れ、おののいてると。この一番人間、体の重要な部分、奥深い部分、それをこの骨っていうふうに言ったりすることがですね、聖書においては何度か出てくるわけですね。でこれどうしても風土が違うので、我々なら全く使わないような言葉が確かに使われるわけですね、表現とか。それはまあ当然なんです。だからそれを今の私たちならどういう表現になるのかっていうことを、考えなければ、いけないわけです。例えば、詩編の22編の、10号ですね。22編の10号を見てもらったら、ここにも骨ということが出てきますよね。この15節、私は水となって注ぎ出される。これもこんな表現も、私に水が追いかぶさってくるというなら分かるけど、私が水になって注ぎ出されるというようなことも、これまた非常に特別な表現で、骨がことごとく外れると、これは文字通りで、あるはずがないわけですね。これはですね、自分が水のように全く無力になってですね、そして粉々になってしまうと。まあ、そういうことをですね、水となって注ぎ出されたり、骨がことごとく外れたり、蝋のように溶けると、みんな同じようなことを言ってるんですよね。蝋にしてもことごとく外れた骨だとか、水となって流れるようだと。というのはですね、自分の存在自体がですね、全くじっと固まって立っておることはできないでですね、粉々にされたと。もう水になって流れていくようだと。蝋になって溶けていくようだと。そのぐらいもうズタズタに寸断されたという言葉もありますが、そういうふうにこんなところでも骨が出てくるようにですね、自分の一番体の中心部、体を支えるもの、そういうものがみんな外れてしまったと。そういう意味合いでここも骨っていうのを、使っておるところです。 こういうのは詩編にもよくあってですね、もう一つだけ見といてもいいんですけど、詩編の31の11ですね。31の11、この31の11首は選んでください。苦しんでいます。目も魂も内臓腹痛も苦しみの上に衰えていると、もう取り果てれていると、自分の命ももううめいて、そして弱り果てれてると、罪のゆえに力が失せ、罪のゆえに力が失せ、骨が衰えてるって。これは今のようにですね、骨粗鬆症のようになってるんだと思った大きな間違いで、これは自分自身の全身がこのように衰えてると、ですね、この実質である。目も魂も腹綿も衰えてると、それを言い換えただけのこと。まあ、こんな風にですね、あちらこちらにとあるわけで、骨っていうふうに、でも今の文字通りの骨を思い起こしたんでは、全然これは間違いになるわけですね。骨を恐れてると。まあ、古代人も骨を恐れてるというふうに考えとったんだなって、そういうようなことを言ったら大きな間違いになるわけですね。ですから、こういう文脈の中で、創世記においても一番最初のところで、そういうことを知らないとですね、あの有名な創世記の最初に出てくる表現もなんかこうあまりにも得意な表現すぎるということありますね。あの2章の、創世記の23の23ですね、2章の23、創世記の 2章の23に出てくるアダムとエヴァのところですね。二章の二章、アダムのあわら骨から、女を作ったというところです。したらその時にアダムが言ったことがですね、この女を見て、エヴァを見て、あ、これこそ私の骨の骨だ、こんなことを最初に言ったというわけです。この文字通りだって骨の骨肉のとか、なんやこの昨日のこと、グロテスクな表現だなと思いますよね。骨の骨だなんて一番こう心に何か深いつながれる、助けてがいなかった、やっと助けていた、これは骨の骨だなんて、言うたら、まあ、日本人であればですね、骨をむしゃぶりつけるのは犬が、野生を取られて犬がですね、骨でも食べてしまう、骨の骨を食べると、いや、なんかそんな程度のものしか浮かばないです。この場合もですね、骨っていうのは一番内部と、私の本当の、全身の内部の存在だと、一つになった存在だと、そういう意味のことを言っているわけですね。ですから、じゃあ、まあ、元のところがありますが、ここのところをですね、英語訳のある訳だったら、もう骨とかいうことをしないで、マイボディというふうにも分かりやすくしているのもあります。マイボディ is in agony。アグニーというのは苦悶、苦しみのことですね。要するに、体全体、特に体の中心部分、そういうものをこういうふうに特に骨という言い方でしているわけです。だから、それをまず、ちょっと知っとかないとですね、こんなところで引っかかってしまうんですね。あまりにも非現実的だと、骨が恐れてるなんてあまりにもオーバーじゃないかとかですね、なんかこれは作り事見えてるところになるわけです。で、まあ、そういうことでですね、この非常な苦しみっていうのは実は罪から来てると。ですからこれはですね、古代のキリスト教会から罪の悔い改めの詩編の中7つほどのあるんですけど、その中の最初のものとして置かれてくらいなんですね。罪を悔い改めますという言葉ははっきりした表現はないけれども、これが150編の中で特に、この7つほど挙げられたそういう悔い改めの支援と置かれているのは、さらにこの最初のところでですね、怒ってとか懲らしめる、憤って、懲らしめるっていうのは罪のゆえに怒る、罪のゆえに責め、懲らしめるからです。で、そういうふうに、誰でもいろいろ考えたら思い当たるところがあるはずですよね。人間っていうのはもう、たまに犯すんじゃなくて、本当の正しい真実や正義っていう高い標準を持ったら人間なんて罪だらけですね。言うことをなすことはみんな罪だらけなとこです。そういう、もうみんなこの自己中心的な匂いがするというようなこともあるので、思いやりだって言うと本当に難しく思いやりなんか届かないわけです。ですから、そういう意味ではどんな人でも罪っていうことを思い出せば思い出すほどたくさんある。 だけど何か非常に苦しい時になって初めてですね、自分の罪を本当に真剣に思い起こすと、そういうことでこの最初はこういう罪の苦しみをですね、どうかこれ以上も耐え難いから、どうかこれを許してくださいという意味なんですね。憐れんでくださいというのは、憐れみというのは、憐れんでくださいというのは許してくださいという意味で言ってるわけです。でいつまでこの苦しみは続くんでしょうかと。でそういうふうにこの現状からですね、必死で神様に、この神様に向かってですね、自分の罪から来る裁き苦しみをどうかやめてくださいと。でそれを少しまた五節からはですね、助け出してください、救い出してください、この言葉を変えて言ってるわけですね。さっき責めないでください、殺しめないでほしいと、癒してくださいだったんですけど、こういうふうにしてですね、救ってください、助け出してくださいと。で立ち返りっていうのは、私の方向に方向を転換してと、よく出てくるこの方向転換というか、私の方に全く向いてくださっていないというような気持ちなんですね。でこの6節ですね、もう死にそうだ、死ぬぐらいに苦しい状態に置かれたというので、もし私が死んでしまったらもう3秒何もできなくなるのですと、まあ、こういう理由でどうか救ってくださいという人は現代ではほとんど聞かないと思いますね。もうこういうところに旧約の聖書の世界は、死んだら暗い影のような無表情のような世界になってですね、そこでは、まあ、賛美だとか何だということみんななくなると。死の国、黄泉の国っていうのはそういうことだとみなされとったので、神様のところへ行くというような信仰はまだ全く掲示されていなかったわけですね。で死んだら天国へ行くのは聖書に書いてあるけど、聖書の旧約聖書の長い文にほとんど書いてないわけです。アブラハムでも死んで先祖の列に加えられたという表現があるのであって、アブラハムが死んで天の神のもとへ帰ったとか全く書かれていないことですね。そういうふうに、先祖の列、要するに死人のおるところへ行ったということだったわけです。だからまあキリストが復活したということは非常にこの聖書全体の歴史の中でも極めて大きなことであったということなんですね。だからこの人はですね、こういう言い方全く我々しないはずです。もう死んでしまったら賛美ができないと、死んだら苦しまなきゃならんと、真っ暗闇の地獄の世とか行くのは嫌だから今助けてくださいと、まあ、そういう理由ならわかるけれども、死んでしまったあなたに賛美ができない、感謝が捧げられないと、だから今救ってくださいと、そういうようなこういうふうな理由が出てくるぐらい神様への賛美と感謝、なお唱えるというのは、これはもう賛美のような意味でということですよね。ですから、そのぐらいこの旧約の人たちは神様への賛美とか感謝をするということをですね、いわば当然のように、空気のようにですね、見なしていたということは、こういう表現からも伺われるということですね。この死後の命っていうことは、この少し後期の詩編の中でもかなりの時代があるわけですが、予防記の一部とか詩編の一部、ダニエル書には一部見られるところがあるわけですね。だけど大体においては旧約からずっとアブラハム、モーセ、ダビデも全部ですね、モーセも死んで天国行ったとか神のところに帰ったとかいうことがないようにですね、概してそういうことはまだ示されていなかった。それはこういうところを見て分かっていくんですね。いろんなところを見ても。それからこうした非常に苦しい状態がですね、さらに7節にも書いてあって、夜ごと涙が溢れるとか、これはまあ、こう詩的なオーバーな表現をしていると思いますが、この苦しみだけでなくて非常な悲しみがあったということもですね、これは3節にもあったわけです。涙、苦しいだけでは、痛み苦しいだけでは涙っていうのはあまりないと思いますが、非 常な悲しみ、どこの体が痛いっていうんじゃなくて、すごいショック、悲しみによってですね、涙が止めても尽きないということは、これはあり得ることだと思うんですね。それをこういう、で、まあ、この人は苦しみとそういう悲しみ、あるいは神様からは罰せられているという罪のようにですね、かつての自分の罪への、まあ、悔いということですね、悔い改めと。で、そういうことで、さらにまだこの自分の罪とか病気のような苦しみ、それから苦しめるものもまだおったということで、このところまで見たら分かりますね。非常にこの苦しい状態に置かれていたということが伺われるわけです。で、それからですね、この9節と8節を見たら非常に調子、内容が断然変わっておるということが分かります。こういうことは詩編を注意深く学んでいたらあちらこちらに気がつくことなんです。8節まではこういうふうにもう限界というかですね、死が近いと思われるぐらいに、このように恐ろしい苦しみ悲しみということで打ちのめされていた。それなのにですね、ここで善悪を行う者、私を離れよと打ちのめされている、自分立ち上がる力もない人はこういうふうに離れよと、イエス様が、ペテロが間違ったことを言った、サタンよ退けとか言ってるんですけど、そういう力強い調子に変えられたわけですね。どれくらいの時間、年月が経ったかはわからないわけです。主は私の嘆き声、泣く声、嘆きを聞いてくださった、受けてくださったんだと。ここは原文ではですね、完了形で書いてあるために、口語訳とかみんな完了形、助けてくださったというふうに訳しておるところです。こういう詩編ではですね、これは詩編を今まであちらこちらで世界でもやってきたところですけど、日本語だったら現在形とですね、助けてくださるんだというんだったら、これは信仰、信じるということです。助けてくださったといえばですね、これは過去形なんですね。全然違うもん。ところがヘブライ語ではですね、いわゆる完了形と言われている形で書いてあっても、未来すら悪いことなんです。確実なことは時には完了形で表したんです。現在のことも、現在のことも、それから過去のことも、いろいろなことをですね、その表したりするので、現代語のように未来、現在、過去とかいうふうにことにはっきり分かれていないわけなんです。だからそういう点でですね、ここは聞いてくださったというのが、まあ、今の我々の感覚としたら近いようなところですね。で、英語訳はですね、ほとんど見ていますと、ほとんどというかみんな、ほとんど全部そうですね。Has heard the voice of my weeping. The Lord has heard. でも現在完了で聞いてくださったと。現在形 he hears とかいうのは、まあ、二次種類ぐらい見て一つもないですね。皆無ですね。この訳だけが聞いてくださるというふうにしてやりますね。ですから、まあ、これはちょっとね、まあ、ですね、はい、聞いてください。聞かれたって書いてあるでしょ。ね、ちょっと忘れて、はい、中で回しています。6の9。ね。ちょっとこの口語訳の訳読んでくれますか。悪を行う者っていうところに説が違う。
悪を行う者よ、私を離れたれ。主は私の泣く声を聞かれた。主は私の願いを聞かれた。主は私の祈りを受けられる。
で、そういうふうになってるんですね。そういうことでですね、このここでの詩の重要な展開点、これだけ極限状態に、まあ、追い詰められて、いても これほど大きな変革がなされるということなんですね。この支援、特にこれを言おうとしていること。で、これは漠然とですね、さっと読んだったんで、そういうことに気がつかない。なんとなくちぐはぐだなと思うような感じで。ですから、この6章の1節から8節まで。で、あとの最後の9、10、11を隠しておいたらですね、この全く内容は変わってくるわけですね。激しい苦しみや絶望的な状態に追い詰められたと。いつまで続くのかと。そういういつまで続くのかっていう非常に苦しいもう極限状態がずっと続いてですね、私を苦しめる森に置いてしまったというか、これはまあ非常に心身が消耗したら本当に白髪になってしまうとかいうぐらいのこともあるわけなの でそこからまあ突然恋に急切に変わっているというわけですね。聞いてくださったのだと、祈りを聞いてくださったと。だから、そういう今度は敵に今、その8節までは追い詰められて、もう本当に文字通り涙が出てですね、もう死ぬかと思うぐらいだったのに、確信が生まれたというわけですね。悪に対してですね、離れされと言って、イエス様が言ったような、そういう悪に対して打ちのめされないと、立ち向かう力が与えられて、実際に聞いてくださった。そして、その悪の力は必ず最終的に恐れの恥に落とされるんだと。悪の末路に関してもはっきりした確信、それがパッと見えてきた、見えるというんですね。こういう状態になる。これは一体何か。これが古代キリスト教会から7つの悔い改めの詩篇。これが最初に置かれているのは、この人がですね、最初は罪の苦しみだったんですね。さっき言いましたね、2節3節。怒り、懲らしみっていうのは罪の上。だから罪許してくださいと見に行った。で、それがこの人はですね、ある時に深く悔い改め、神様に許しを請うて、そうして許された時にですね、こういうふうに非常に大きな力を与えられたと言いたいわけなんですね。だから、そういうことですね、罪の苦しみは根源にあって、そこに許されたら不思議な力ができてきて、さっきの言った骨まで、もう恐れをのこと、恐れと不安や悲しみはとにかくありとあるいろんなものでこの人はもう脅かされていたのに、それがずっと潮が引くように消え去っていったというわけです。そして残ったのは不思議な力、新しく与えられたの、悪に対してですね、立ち向かうような、悪に対していささかもですね、打ち負かされない、そういう何か不思議な力がみなぎってきて与えられたという、非常に大きなこの人間の魂の一人の魂の転換っていうことですね。この詩はテーマとしているわけです。説明的にこういうことはないと、なかなかこの得意な表現があるからですね、こういうところに引っかかってしまうんですね。骨が恐れたなんてそんなことあらずはないではないかと言って。だから詩編を読むときに注意しないとですね、私はでも最初読んだときは、そういうところに引っかかって、どうもこの詩編っていうのはなんかこう、そぐわなかったっていうことを覚えてますね。はい、そういうことで、この新約聖書でもですね、中部の苦しみを味わった人がですね、友人たちがイエスの前に連れてきたと。そしたら、それは中部を治してもらいたいのに、あなたの信仰によって許されると。罪を許されたんだなんて言ったことあってですね、そういうふうに、病気を治してもらおうと言ったのに罪が許されたなんて言われたことがあって、非常に不可解なように見えるとありますが、さまざまな苦しみの一番奥の奥っていうのは、実はですね、こういうふうに許されていない罪にあるという見方が、こういう非常に古い時代から見られるということなんですね。そういう意味でこの聖書の見る点っていうのは何か非常に奥があるわけです。そういう点で知れば知るほど、この聖書っていうものはですね、ちょっと一見読んで、あ、これだけのものだろうと思っても、何かそのまだ奥があると、新約にも不思議なところでつながっているというところが、見られるということですね。はい、今日はそういうことを学びました。以上です。